おはよう。朝カフェ始まったよ。今日も朝から元気に行きましょう。パーソナリティの朝倉健太です。
おはよう。水木みなみです。今日もよろしく。外出るとき思ったんだけど、今朝ちょっと暖かくなかった？
暖かかった。3月の朝って微妙なんだよね。布団から出た瞬間、今日は大丈夫かなってなって、外出たら、あ、意外といけるじゃんってなる感じ。
そうなんだよね。でも油断すると昼間暑くて上着を持て余す羽目になるっていう。
それあるある。春って難しいんだよね、服装が。でも確実に春が近づいてきてる感じがして、朝起きるのが少し楽になってきたよ。
本当だよね。冬って朝起きるのがしんどかったけど、最近は布団から出るのがちょっと楽になってきた気がする。
それだけで生活の質が上がる感じがするよね。さあ、今日もゆるっとおしゃべりしていきましょう。今日は記念日がいろいろ重なってて面白い日なんだよ。
あ、なんか盛りだくさんな感じがする。楽しみ。
まずね、今日は漫画週刊誌の日なんだよ。3月週刊誌の日って。
漫画週刊誌の日って初めて聞いた。何が創刊したの？
1959年の3月少年マガジンと週刊少年マガジンと週刊少年サンデーが同じ日に創刊されたんだよ。ちょうど今年で67周年になるんだよ。
67年？すごい長寿だよね。おじいちゃんおばあちゃんが読み始めた雑誌を今の子も読んでるって、なんかそれだけで感慨深くない？
そうなんですよ。しかも面白いのが、マガジンとサンデー、ライバル誌なのに同じ日に創刊されてるんですよ。これってお互い意識してわざと同日にしたって言われてて。
ちょっと待って、それわざとなの？ライバル誌に対する謎の闘志を感じる。
当時の編集部の気合がすごいよね。同じ日に出すことで、俺たちが日本の漫画を引っ張るんだ、みたいな空気があったんじゃないかな。
創刊号ってどんな内容だったんだろう。今みたいに漫画がぎっしりって感じだったのかな。
これが意外でさ、創刊当時は漫画ページが少なくて、読み物が中心だったらしいんですよ。少年マガジンが一冊40円で、表紙が大関の朝志、サンデーが30円で、表紙が長嶋茂雄。
漫画家じゃなくてスポーツ選手が表紙なんだ。なんか漫画誌っていうイメージと全然違う。
そうそう。当時は漫画よりスポーツや読み物の方が主役で、漫画はおまけ的な扱いだったみたい。それが何十年かかけて今の漫画王国になったんだよね。すごい進化だよ。
確かに。あ、健太さん、漫画の吹き出しって句読点を使わないって知ってる？
え？句読点を使わない？ことかマズルトってこと？
そうなの。業界のルールらしくて、とかは使うんだけど、普通の句読点は入れないんだって。私も最近知って、言われてみれば確かにって思ったんだよね。
そんなルールあったんだ。何十年も漫画読んできたのに一度も気づかなかった。ちょっとショック。
意識してないとわからないよね。なんでそのルールができたのかは諸説あるらしくて、読みやすさとかテンポとかっていう説があるみたい。
なるほどな。確かに漫画ってコマを読むテンポが独特だから、句読点でリズムを切らない方がいいのかもね。面白い話だな。
マガジンとサンデー、どっち派だった？健太さん。
僕はマガジン派でしたね。スポーツ漫画が好きだったんで、バスケとかボクシングとかそういう熱い系の漫画は圧倒的にマガジンが多かったんだよ。
私はどちらかというとサンデー派で、コナンとかに 長くお世話になりました。今も続いてますしね。
コナンは本当に長寿だよね。マガジンとサンデーの掛け合いって、なんか話し始めると止まらなくなるな。
あと今日ってセントパトリックスデーでもあるよね。アイルランドの祝日。
そうそう、そっちもあった。アイルランドの守護聖人、聖パトリックの命日を記念する日で、世界中で緑色のものを身につけてお祝いする日だよね。
今日緑のもの身につけてきた、ケンタさん。
やばい、全然意識してなかった。シャツがグレーですわ。アウトですね。南さんは？
私もバッグがちょっとグリーン系な気がするけど、多分ギリギリセーフかどうか怪しい。
緑のものを身につけると幸せになれるって言い伝えがあるらしいんだけど、二人とも今日は幸運を逃してるかもしれない。
やばいやばい。シンボルが三つ葉のクローバー、シャムロックって言うんだけど、アイルランドにとっては国花みたいな存在で、あれ可愛いんだよね、形が。
日本でも結構このお祭り定着してきてるよね。表参道でパレードがあったりして、今年は確か30周年だったって聞いたよ。
そうなんだよ。3月15日に表参道でパレードがあって、今年で30周年だったらしいんだよ。30年続いてるって普通にすごいよね。日本でここまで定着したアイルランドの文化って他にいないんじゃないかな。
確かに。あと代々木公園でフェスティバルもあって、そこでなんと抹茶グリーンティーマルシェっていうコーナーがあったらしくて。
抹茶マルシェ、完全に日本化されてる。緑つながりで無理やり持ってきた感じが否めない。
でもそれはそれでいいじゃない。和洋折衷っていうか、日本らしさで迎え入れる感じが。来た外国人もなんか違うけど面白いってなりそう。
お祭りって文化が混ざり合うものだよね。アイルランドといえばギネスビールも定番で、セントパトリックスデーは世界中でギネスの消費量が跳ね上がるんだって。
世界中で同じ日に緑の服を着てギネス飲んで乾杯してるってなんかいいよね。そのために本場アイルランドに行ってみたいな、この日に。
私も行ってみたい。緑一色の街ってどんな感じなんだろう。想像するだけでテンション上がるよね。
そういえばさ、今日ってお彼岸の入りでもあるんですよ。
あ、そうか。3月17日がお彼岸の入りなんだよね。2026年は春分の日が20日だから、17日から23日の7日間がお彼岸の期間で。
そうそう、春分の日を中二に、前後3日ずつの計7日間だよね。お彼岸って言葉聞いたらもうおはぎが頭に浮かんでくるんですよ、僕は。
わかるわかる。おはぎとお彼岸はセットで出てくるよね。ところでおはぎとぼたもちって同じものって知ってた？
え、違うんじゃないの？なんか形が違うとか。
実は基本的に同じ食べ物で、春はぼたもち、秋はおはぎって呼び方が変わるだけなんだよ。春はぼたんの花にちなんでぼたんもち、秋は萩の花にちなんでもはぎ、おはぎって。
へえ、知らなかった。じゃあ今の時期に食べるのは厳密にはぼたもちなの？
そうなんだよね。ただ地域によって微妙に違いがあって、春は大きめでこしあん、秋はちょさめでつぶあんとする説もあって、諸説ありで完全に一致はしてないみたいだけど。
面白いな。花の名前を食べ物に使うって すごく日本らしい感性だよね。季節感を食べ物に込めるっていうか。
そうだよね。仏教的にはお彼岸って、三途の川の向こう岸、ご先祖様の世界のことで、春分と秋分の日が現世と霊界が最も近くなるって言われてるんだよね。
昼と夜の長さが同じになる特別な日だから、そういう意味を持たせてるんだろうね。なんか神秘的だよね、そういう考え方。
なんか日本の季節の節目ってそういう深みがあって好きだな。最近日が長くなったの感じない？夕方6時過ぎてもまだ明るいなって思って。
本当に5時台でも全然明るいもんね。あれだけで気持ちが違う。なんか活動的になれる気がするし、夕方にもう一仕事できる感じがして好きなんだよね、春の日の長さ。
お彼岸ってお墓参りしたり、家族が集まるきっかけにもなるよね。実家に帰ったりとか。
そうだよね。忙しい日常の中でご先祖さんのことを意識する時間ってなかなかないから、こういう節目があるのはいいなぁと思う。おはぎじゃなくてぼた餅を持って帰省するのもいいよね。
ぼた餅を持ってちゃんと使ったね。私もそろそろ実家帰りたいなって気分になってきた。
ぜひぼた餅を手土産に。朝カフェ的に外せない話題で、最近カフェのトレンドが面白いことになってるんですよ。何かお気に入りのカフェ行きましたか、最近？
先週スタバ行ったんだけど、韓国から来た新作が出てて飲んできたよ。シトラス&ハニーソルベティっていうやつで。
シトラス&ハニー、名前からしてもう朝にぴったりじゃない？爽やかで甘いやつ。
そうなんだよ。柑橘と蜂蜜で爽やかで飲みやすくて、3月13日から日本初上陸で、韓国スタバではずっと定番メニューだったらしいんだよね。
韓国スタバって独自メニューが結構充実してるんだよね。それがちょこちょこ日本に来てくれるのは嬉しいよね。
あとクラフトチャイの専門店が増えてるって知ってる？最近すごく聞くようになったんだよね。
聞く聞く。目の前でスパイスを引いてくれる専門店が増えてるやつでしょ。中目黒とか恵比寿に出てるって聞いたよ。
そうなんだよ。注文を受けてからスパイスを引いて茶葉を煮出してくれるんだよ。見てるだけで楽しいというか、あの作業の香りがもう最高で。
それライブ感があっていいよね。元カフェオーナーとしてはそういう作る過程を見せるスタイルって好きだな。飲み物だけじゃなくて体験として提供してる感じがする。
マイボトルで行ってミルクの種類をカスタムできたりとか、オイスパイスをリクエストできたりとか、カスタムの文化がどんどん進化してるよね。
コメダも春限定でカッサータが出たって知ってる？クリームチーズとドライフルーツのアイスデザートらしくて。
え？コメダにカッサータ？なんかコメダらしいような、コメダらしくないような、シロノワールのイメージが強すぎて。
そうなんだよ。でも最近コメダって結構攻めてる印象あって、レトロ喫茶ブームも来てるじゃん。
来てるよね。昭和風のプリンとかナポリタンとか、若い子がエモいって感じていくみたいで、インスタで映えてるんだよね。
おじさんとしてはそれ普通のものって感じなんだけど。でも確かに今の若い子には新鮮なんだろうね。
いやいや、新鮮さと美味しさは別だよ。ナポリタン普通に美味しいじゃん。あのケチャップ感、癖になるよね。
それは完全同意。なんか無性に食べたくなるんだよね、ナポリタン。 あの甘酸っぱい感じ。レトロ喫茶、普通に行きたくなってきた。
ふふ、今日行きましょうよ、収録後。
本気で検討します。ふふふ。
あ、食べ物ついでに、もう一つ面白いトレンドがあって、最近食べ物の見た目ギャップがすごいんだよ。
ああ、3D フルーツアイスとか？韓国初のやつ。本物の果物にそっくりな立体的なアイスが来てるって聞いたよ。
そうそうそう。本物のフルーツにそっくりで、噛んだ瞬間にサクッパキッってなる食感が SNS で話題になってて、見た目で驚かせて食感でさらに驚かせるっていう二段構えが面白くて。
バナナパンってのも聞いたことあって、なんかバナナの形した食パンみたいなやつらしいんだけど、それが剥けるって聞いたんですよ。
ちょっと待って、剥けるパン？何のためにバナナ型にしたの？
それがね、バナナみたいに皮が剥けるパンみたいで、食べながらうわ、本当に剥けるってなる体験型らしくて、ドンキホーテとかで売ってるみたいよ。
完全に SNS 映えのために生まれた食べ物じゃん。でも食べてみたい気持ちはある。
あとビリヤニが来てるじゃないですか、最近。スパイスの炊き込みご飯みたいなインド料理。
ビリヤニ、専門店が都内でどんどん増えてるよね。カレーブームの次はビリヤニって言われてて。
カレーとはまた違う香りで、一度食べるとハマるんだよね。スパイスが複雑に混ざり合った感じがたまらなくて。
食べたことある。あのスパイスの香りが店の外まで漂ってきて、もう入るしかないっていう。ふふ。朝からご飯の話してたら急にお腹減ってきた。
そうなんだよ、朝から食べ物ばっかり喋ると絶対そうなる。
では今日の一言コーナー行きましょうか。健太さんから。
今日の一言は、気づいてないものほど面白いですかね。漫画の句読点の話もそうだし、おはぎとぼたもちが同じだとか、身近なものの中に知らないことがまだまだいっぱいあって、それを発見した時のあの、え、そうなの？っていう驚きが、日常を楽しくする秘訣かなって思うんだよね。
わかる、それ。あの小さな、の積み重ねって、生きてて楽しいなって思う瞬間だよね。好奇心って持ち続けるほど、毎日が面白くなるんだなって。
南さんはどうですか？今日の一言。
私は、世界はつながってる、ですかね。今日って、アイルランドのお祭りで、日本のお彼岸で、67年前に創刊した漫画誌の記念日で、遠い国の守護聖人を表参道でパレードしてお祝いしてたり、昔の人が作った文化が、半世紀以上経った今も続いてたり、そういうことを考えると、なんか世界と時間がつながってる感じがして。
いいね、それ。朝から壮大な一言が出ました。
ふふ、ごめんごめん。朝から壮大なことを。でも、そういうことをぼんやり考えながら、コーヒー飲むあさって、なんかいいなって思って。
本当にそれ。朝カフェって名前にぴったりな締め方だよ。コーヒー飲みながらそんなことを考えられる番組でありたいよね。
さあ、今日の朝カフェはここまで。漫画週刊誌の日にセントパトリックスデー、お彼岸の入りにカフェトレンド、食のギャップ系まで、今日も盛りだくさん喋りましたね。
あっという間だった。お彼岸中はぜひぼたもち食べてみてね。春なのでぼたもちです。これ大事。
あと、せっかくセントパトリックスデーなので、今日一日何か緑のものを身につけると幸せになれるかもよ。 僕と南さんはもう手遅れですが。
聞いてる皆さんはぜひ緑のもの探してみてね。
今日も聞いてくれてありがとうございました。朝カフェは毎朝配信中です。コーヒー片手にのんびり聞いてもらえたら嬉しいです。
それでは今日も素敵な一日を。また明日。
またね。